日11月1日火曜オリジンチャンプルお送りしております。はい、本日のお相手はオリジンコーポレーション柳田京香と、
あ、劇団音声小屋水木です。
はい、今日は、うどんちゃんさんが撮影のためお休みということで、はい、ピンチヒッターで劇団音声の水さんに来ていただきました。
こんにちは。
2回目ですね。
そうですね。
はい、いつでしたっけ。8月、
8月ぐらい、
結構2ヶ月ぐらい前ですよね。2、3ヶ月前ぐらいに1回水さんと、
はいはいはい、
あの2人でやって、
うん、
ちょっとなんかすごいキャッキャしながらなんかやったんですけど、
はい、
今日も、
うん、
はい、2人で仲良く、
はい、
おしゃべりしていきたいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、寒いですね。
寒い、もう昨日からなんかいきなり秋っぽくなりましたね。
そうですよね。なんか先週までは普通になんか暑いですねとか、うどんちゃんさんと話してて、あの台風、なんか火曜日のオープニングトークテーマってなんかいつも台風の話してて
そうなんだ。
なんか日本にいないけど日本の下ら辺になんか台風がいるとか話をしてたんですけど、ないですよね今。
ないと思う。
多分聞かないですよね。
聞かないね。
だからそれぐらい暑かったのに、なんか急に今週入って涼しくなりだして、
うん、
なんかさっきツイッターにも書いたんですけど、
うん、
なんか寂しくなる なりませんか。
なりません
なんか、
うん、
こういうなんか冷たい風が吹いたら、
うん、
なんか心が寂しくなる
何歳ですか
18です
マジか。
なんだろう、人肌恋しくなるっていうんですかね。
それはわかるかもしれない。
なんかちょっとなんか別れの季節なんだな、
うんうん、
なんか別れるか、
うん、
イチャイチャするかどっちかなんだろうなと思っていながら今日バス乗ってきたんですけど、
はい、
なんかこの天気の感じとかもなんか暗いからすごい、
ね、ちょっと曇ってね、
なんかいつものなんかこうカンカンでいるじゃないのがちょっと、
ね、沖縄っぽくない感じだね。
なんかちょっと寂しいな、
うん、
寂しい
寂しいか。
寂しい。なんかいいんですけどね、冬好きなんですけどね、
うん、ね、冬が好き自分も。
あ、そうなんですか。
うん、早く冬になってほしい
でも自分はなんだろう、冬もいいんですけど、うん、個人的に夏が好きで。
あ、そうなんだ。
なんか海が好きなんで、なんか、
はいはいはい、
こう海とか、
うんうんうん、
こうリゾート的な、なんか冬って沖縄の良さを全部持っていかれるような気がして。
まあ確かにね、
なんか、うん、ね、わかります、
見どころないもんね。
そうそう、だからもう雨降ったりとかしたらもう終わりじゃないですか。
確かにめちゃくちゃ寒い。
そうだから沖縄もなかなか寒くなるじゃないですか、
うんうんうん、
だからちょっと、まあ、今のうちに対策しとかないと風邪ひいたりしそうなんで。
あ、そうですね、季節の変わり目特にですもんね。
乾燥とかが怖くて、うんうんうん、まあ、スキンケアもやらなきゃな
そうですね、まあ、変えないとね、
うん、
いけないいけない。
はい、
うん、
はい、そうですね、もうオープニングテーマはこれぐらいでいいですかね天気に触れたのでは
い、
はい、じゃあどうしようかな、早速いきますか。
はい、いきましょう。
はい、京香の変なメニューコーナー、イエイ、
イエイ、出たー、変色コーナー
変色コーナー、
京香の変色コーナー。
変色コーナーって言わないでくださいあの水さんは一回あれですよね、
あの
公開
収録で
収録の、
はい、
ちょうど1ヶ月前ぐらいの
うないチャンプルって言ってね、はい、あのオリジンチャンプルの各曜日女子の ね
女子で
集まって
やって、はい、そこで、まあね、あのコーナー持ってる人たちはコーナーをやらせていただいたんですけど、
はい、そうですね、
まあ、そこで自分が、うん、まあ、5品ぐらい披露しまして、
うん、披露して、まあ、みんなが被害に遭うというね感じでしたね。
いや、でも美味しいのもあったじゃないですか。あれ、
あのね、全然ね、美味しいの の記憶がない。本当にこうインパクトが強すぎた、あのまずい、クソまずいやつしか覚えてないんで。
え、何食べました、水井さん。
うちな、あ、プリン。
あ、
プリン。
あ、プリンか、ウスターソースとプリン。うんうん、あ、あれはあの芋天ぷらになるやつですよね。
そうそうそう全然納得いかんけどね、芋天ぷらに謝ってっていう感じだけど正直ね。
じゃあでもね、芋天ぷら食べたい時に家にプリンとソースしかない時とかは使えるし、
うん、
なーみたいな、うん、
まあ芋天ぷらをね作るために材料買ってきますけどね
でも、うん、でも美味しかったですけどね。 いっぱいなんかやって、それ以来ですよね、うん、変なメニューコーナー。
そうですね、恐怖で しかないですね。本当になんかもう声も震えてますね、本当にね、
はい、いやでも今日は、今日紹介するものは、はいはい、あんまりそんなまずいものじゃないです。自分、うん、アイスに、うん、違う、焼肉にアイスをつけて食べるのが好きなんですけど、うんうん、
よく聞く、
はい、はい、それはもう有名な話じゃないですか、
京香さんの中、
はい、
はいはいはい、
結構有名な話なんですよ、
はい、
ツイッターとかで写真載せてもやっぱりなっていうコメントが来るぐらいみんな知ってて、
うんうんうん、
でなんか物足りないなと思って、うん、今度はゼリーを一緒に食べてみたんですよ。
はあ、そうですか。
焼肉に、はい、塩タンに、
うん、
ゼリーを巻いて、
うん、
こう前食べてみたんですね、
はい、
そしたら普通に美味しくて、うん、なんだろう、寒天こんにゃく、
うん、うんうんうん、
みたいな、うん、こうなんだろう、こんにゃく、ぶどう味のこんにゃくみたいな、
うん、いや聞いててね、テンションしか下がらん
なんで。でもバニラをいつもつけて食べるんですけど、うん、
はいはいはい、
ソフトクリームとかね、
うん、
でもそれはもう美味しいんですよ。美味しいのが分かってるからなんか物足りなくなって、
はい、
ゼリーをこう巻いて食べてみたら、
うん、
美味しかった。個人的にちょっと固めのゼリーがいいかなと思います。
あ、はいはいはい、
ほら
巻きやすい感じ
でね。結構、はい、そうそうそう、
はいはいはい、
こうジェル的なやつは、うんうんうん、こう多分口の中でゼリーだけ溶けて、うんうんうん、甘い肉が口に残るっていう感じになるんで、うん、
最悪だ、
最悪、うん、それは多分自分も最悪だと思うんで
うんうん、うん、
一緒に食べていただきたいので、
はいはいはい、なんかね、寒天的な、本当に寒天ゼリーみたいな形のやつね、はい、
そうそうそう、そんな感じで、うんうんうん、なんかぜひ皆さんもやってみてください。アイスに飽きた方ぜひ。なんでそんな引いてるんですか。
いや引かない人いる、
え、いる、いないでしょ、え、いるでしょ
今ツイキャスでさ、はい、アリゾーさんから来てまして、味覚障害のコーナーって来てるよ
ってよく言われるけど
言われるんか、やっぱり
言われますね。
あ、
そう、なんか、まあ、一応今日のテーマとも関連するんですけど、
はいはいはい、
まあ、今日のテーマをここで発表します ね。
あ、そうですね、
今日のテーマが、はい、周りと、まあ、周りの他の人たちと、
はい、
自分が少し違うところっていうのがテーマになってまして、
うん、うん、
まあよく言われるんですよね、
はいはいはいはい、
強化って変だよねって、
うん、言われるだろうね
まず味覚、
うん、
なんかなかなか会う人がいなくて、味覚が、
はい、一応いたら見てみたいでも楽しいはずね、いたらね、強化さんはね、
うんうん、楽しいと思います。なんか誰もやろうとしてくれないし、
うん、
やっても、うん、まずいってしか言ってくれないしそう、だからうどんさんが結構、
うん、
普通の味覚の方で、
そうですよ、
なんか
大体みんなそうです
よ。そう、だから自分はわざと持ち込み企画をするんですよ。
あ、はいはい、
持ち込んで喋りながら作って食べさせるんですけど、うん、
はい、
まずいのはまずいって言ってくれるんですけど、
うんうんうん、
前ヨーグルトにマヨネーズを混ぜて食べたんですよ、うん、
はい、
そしたらエゴマヨネーズみたいな、
あー、はいはいはいはい、
甘いマヨネーズみたいななって、うん、美味しいって言ってくれて、
うんうんうんうん、
やってみないとわからないんですよ。だから、
まあ、はい、そうなんでしょうね
なんか対応が冷たい今日寂しいから、水井さん優しくして
はーい、 OK でーす。
そうなんで、はい、だから今度、うん、水井さんがまた来てくれるとき持ち込み、
あー、 OK、 じゃあねマネージャーから話来たら断ります
なんでですか。
はいはい、皆さん宣言しときます、断ります。はい、
いや、もう常に常備しとこう
やばいやばい、
事務所で
会うたびに水さんこれ食べてみてみたいな
今日唐揚げとチョコ持ってますけど食べますかみたいな。
もうマジで事務所に出入りしないでほしい、もうそこまで来たら
やばいやばい、
マジで
出禁になっちゃう
精神的苦痛ですっつって
何腹って言うんですかね、
うん、
これ
ね、なんだろうね
でも水さん変わってるって言われることとかありますか、なんか違うところとか。
うちはなんかね、自分たちは普通だと思ってたんだけど、はい、家族での話なんだけどね、はい、お母さんが自分とかお姉ちゃんとか、はい、兄弟ね、
はい、
自分たちを呼ぶときに、まあ、遠くにいてね、うん、自分たちを呼ぶときにで下でやるわけ
犬みたい
ね、今思ったら本当にそうだなって思うんだけど、はい、自分たちはそれが普通だと思ってて、
はい、
でお母さんがってやってうちらが来るから周りの人えみたいな何この関係みたいな感じで見られることはあった。今考えたら本当に変だなって思う、うん、
なかなか見ないですよ。
うん、
なんか関係性がちょっと
ねえちょっと怖いよね。
怖いですよ。
不安になってくるよね。
なんかそんな呼び方ってなんか野良犬とか猫とかに
チチチチチみたいな
おいでおいでみたいなやるときに
うんうん、うん、
子供そうなんですか。
そう
で、
そう自分たちも普通にあのやってたから、
うんうんうん、
あのお母さんのとこ行ってたから
はいはい、はい、
それでねすごいのが自分たちすごいなって改めて感心したのが、うん、人混みとかめちゃくちゃうるさいところでも、うん、お母さんがチチってやったら聞こえるわけ本当に
もう小さい頃から、
うん、
分かるんですね音が、
うんうん、なんかね音が違うんだよね。
あ、
うん、それを
あ確かに、
うん、聞いて必ずみんな集合する。
集合すごいみんな分かるんですね、
うんうんうんうん、
じゃあ。あ確かにわさわさしたところで名前呼ばれるよりも、
うん、
なんかそういう風な合図出された方がそうそう、ねうん、すごいお母さんの戦略ですね
かもね。
すごいへえ、
う
ん、
っていうのがありますね自分たちは。
ああ、うん、呼ぶ系だったら、
うん、
うちのおばあちゃんが、
うん、
あの多分あるあるだと思うんですけど、うん、沖縄のおばあちゃんとかあの孫全員の名前を呼ぶっていう。
あはい、あるわかります。あるあの京香って呼びたいけど、
そう呼びたいけど、うん、なんとかなんとかかんとかなんとか京香ちゃんって最後に京香が出てくるんですよ。
わかるわかる。
なんでかなみたいな、なんかずっと待つんですよ誰かわからないから誰呼んでるんだろうと思って最後に京香って言われてはいみたいななんか不思議だなと思って。なんで最後まで出てこないんだ
ろう、ね、何かなあれ。自分のこの頭の中で照らし合わせてるのかな。誰々、はこの顔だった誰だ、あこの顔だった誰誰誰誰誰今日かーって、あ今日かーみたいな
そうなのかな。そうたでもこの妹呼びたい時も、うん、今日かはだいたい3番目ぐらいに名前が出てきて最後に妹が出てくるんですよ。
何かなこの最後に来るか。
そう絶対呼びたい人が最後に来るんでなんか不思議でたまらなくて、
うん、
まあ、全部呼んじゃったみたいな感じなんですよおばあちゃんも。不思議だなみたいな、か変っていうか、
うんうんうん、
謎、
うん、
だなと思って、うんうんうん、自分もおばあちゃんになったらそういう風になるのかなって。
あーね、
そうだから孫は少ない方がいい
いいですね。うわーもう消極的すぎるいいじゃん別に。
なんか覚えるの大変そうじゃない
ですか。もう脳トレしとけよ脳トレ。
あそうですね、うん、
間違いない、
D、DS とかで
その方がいいですよ本当に。
あ、旧具志川市の俺さんから、
はいはい、
ツイキャスでおばあに名前呼ばれるとき犬の名前まで出てくる
あるね、
わかる、
マジである、これは
ある、
うん、
やばい、
あるある、本当に
この前お母さんがうちの、うん、あのうちゴンタっていう犬飼ってて、うんうんうん、このゴンタに向かって妹の名前呼び寄ったんですよ。
マジ
そっちみたいな
マジか、
びっくりして、
うんうんうん、
えみたいな、
ウケる。
しかもなんか犬呼ぶテンションで妹の名前呼んでてもう怖いわみたいな
誰
誰誰誰みたいなお母さんみたいな、
うん、
したらあ間違ったみたいな
もう不安になるね。
ありますよね犬の、うん、確かになんか分かんなくなっちゃうんですよね、うん、
分かんなくなっちゃう、
この誰なのか、自分もこの妹なのかいとこなのかゴンタなのかが分かんなくなっちゃう。
どういうこと、自分も
自分も、あ京香も、
うん、
は間違えないようにしてるんですけど、
はいはいはい、
京香もゴンタに妹名前言ったり妹にゴンタって言ったりしてしまう時があって、
うんうんうん、あそうなんだ。
そうなんかそういう
もうそういう家族なんじゃん。
あなるほど、遺伝ですかね、
うん、遺伝じゃないかな。
あ遺伝な
のか、じゃあもうあれだよ、避けられないよ
そうですね、うん、あのうちの家族も変わってるって言われます、
うん、
周りから。
変わってると思う。
えそうですか、
話聞いてたらそんな感じする。
でもお母さんにも変わってるって言われます。許可
サラブレッドみたいな変わってる人、変わってる人の子供みたいな。
あそう、あそういうことなのかな。
だからもう強いんじゃん、もう最強なんじゃん
なんですか、なんかまず味覚も合わないし、
うんうんうん、
なんか考え方も変みたいな
はいはいはい、
なんか 物の気持ちになったりするんですよ急に。
おお、
わかりますか。
おお、聞かせて。
なんかバイトとかやってて、
うん、
なんかお客さんが来るじゃないですか、
うんうんうん、
で自分がお客さんとずっとタイで向き合ってるバイトなので、
はいはいはい、
なんかそのお客さんの持ち物とか、
うん、
この財布とか見てたら、うんうんうん、この財布はこのお客さんに買われて今どういう気持ちなんだろうみたいな。わかりますか。ないですか。
おー、ないですね。
なんかコンセントとかもずっと刺さってて、うんうんうん、暇じゃないのかなとか、
うん、
なんか、
うん、
考えません。
考えたことないですね。
あれ？そう、だから自分の中では結構普通で、
うん、
なんか最近普通にポロって話した時に、
うん、
みんなが、
うん、
えっていう反応をするのに、
うん、
最近ちょっとビビってるっていう。
そうなんだ。
はい、なんか、あ、今日も、
うん、
あのコーラを、
うん、
ま、バイトでコーラを出そうと思って、
はいはい、
あの 押したら出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
あの普通の
カップに入れる
お店にあるような、
はいはいはい、
ので押したらあの炭酸が少なくて、
はい、
あの元気がなかったんですよ。
あ、はいはいはい、
あんまりそうこう弱かったんですよ、勢いがなくて、
はいはいはい、
で先輩にあのコーラが元気ないんですけど、
うん、
なんでですかねって聞きに行ったら、うんうん、それが分からなかったらしくて、
うん、
え、コーラが元気ないってどういうことみたいな。
はいはいはい、
っていうかバイト先ではこういうキャラじゃないんですよ、
うんうんうん、
真面目なキャラで通してるつもりなんですけど、
うんうん、
出てしまったらしくて。
はいはいはい、はい、そう、
なんかこの前もなんか、うん、このパン元気なのでまだ捨てないでいいですかとか、
うん、
こうなんて表現したらいいか分かんなくて他に。
あー、でも沖縄の人よく元気とか使うんじゃない。
使いますよね。
なんか、うん、さっきの、うん、まあ、コーラは元気ないとかは言わんけど、要は酸が抜けてるとか。
うん、ああ、うん。
炭酸が少ないとかは言うけど、パンとかはね、なんか、パンとか野菜とかは、うん、
言いますよね。
元気とか使うと思う。
言いますよね。
うんうん、うん。
なんか、まだ元気で、なんかもうちょっと生きられそうなんで、もうちょっとそのまま置いてて大丈夫ですかとか言ったら、
うん。
なんか、え、どうしたどうしたみたいな。今日どうしたみたいななって、
うん、
あ、これしくったと思って、これ、あーもう、教科の世界の話になってしまったと思って、絶対なんか頭ファンタジーな子って思われてるだろうなって思うんですよ、最近。
あー、そうかもね。
なんかね、うん。
絶対変わった子認定はされてると思う。
マジか。
あの子意外と、みたいな。
あー、うん、真面目にやってるからこそ急に出た時に、
うん、
なんか結構反応が大きく返ってくるんですよ。だからなんかこう役者の人たちと関わってたら結構みんな変わってる方多いじゃないですか。
そうですね、皆さん個性豊か
ですね。豊かなので、はい、なんかあんま突っ込んでくれないし、うん、教科もそれが普通って思ってたら、
うんうんうん、ね一般社会では
一般社会ではすごいコーラが元気ないっていうことについてずっと言われててね、コーラ元気ないってよ、何々さんコーラ元気ないって教科が言ってるよみたいななって、うんうん、もう恥ずかしいと思って、
うん、
でもあ大丈夫です、元気になりました。コーラは、はい、炭酸を変えて勢いよくファーって出てくるようになったので、はい、いや、なんかそういうのとか、あ、
うん、
人と変わってるんだろうなって思います、最近。
うん、そうですね、なんか教科さん言葉の間違いっていうか多いですよね。
え、そうですか。
言葉の間違いっていうか、なんだろう、この表現するみたいな。
ああ、
コーラ元気ないもだけどこの表現するかっていうのが多い。
え、そうなんですか。うん、そうなんですって。
うん、
そうなんです。そうなんだ、うん、教えてくださいね。
ええ
やだ
な
んで。え、なんか知りたいじゃないですか。まあ、でも自分が変わってるっていうのは、
うん、
自分は長所で取られているので。
ああ、はいはいはい、まあ他の人とは違う。
そうだから、なんか自分だけじゃなくて他の人の変、うん、変じゃない、変わったところも聞きたいので、
うんうん、はい、
皆さんもたくさん、はい、なんかあると思うんですよ、みんな。
うーん、まあそうだね、
それぞれちょっと。だからメールメッセージで教えてください、私たちにお願いします。
はい、お願いします。
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
ジンカリオ
いや僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人が銀持ってないだかやだ、持ってこい。
いや本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方ならを
よいしなをいつも安くビッグワン。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手はオリジンコーポレーション柳田京香と
劇団おせごやみずきです。
はい、よろしくお願いします。
はい、すいません、大丈夫ですか？ちょっとパタパタしております。申し訳ございません。
はい、
はい、
ということで、はい、本日のテーマですね、
はい、
みんなと違うところになっておりますので、うん、
はい、
メールメッセージは来てますね。
あ、来てますか。
はい、じゃあ早速メールまず行きましょうね。
はい、お願いします。
はい、行きます。うどんちゃん、きょうかちゃん、こんにちは。横浜のモンパです。あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速今日のテーマ、みんなと少し違うところ。自分自身ごくごく普通だと思っているので特別に違うところなんてないんじゃないかなって思ってました、
うん、
そんなある日、とあるサンダル屋さんを、とあるサンダル屋さんに行った時のこと、
はいはい、
試しに履いてみようとサンダルを履いてみたところ、うん、あれ？なんだかしっくりこない。もぞもぞしていると、それを見ていた店員さんが、うわ、人差し指が長い。普通は親指が一番長いのだそうで、
はいはいはい、
それに合わせた形をしているんだけれども、うんうん、僕の足は人差し指の方が長いので、どうしてもちょっとだけはみ出てしまうのです。なるほど。気になったので調べてみると、はいはいはい、うん、日本人は8割ぐらいの人が親指が長くて、2割程度の人が人差し指が長いんだそうです。
はいはいはい、
それに伴って性格診断なんかがあるみたいなんだけれども、とりあえずそんなことは信じないようにして、うん、皆さんどうでしょう。足の指はどの指が一番長いのでしょう。自分の足はどの指が一番長いか知っていますか、ということでモンパさんからいただきました。ありがとうございます。え、どっちだろう、ちょっと見てみよう。
自分人差し指長い。
あ、今日も人差し指が長いです。
あ、2割なんだ。じゃあ
2割ですね。
あ、でもなんかさ、これなんだったかな、親指が長いのと人差し指が長いので、
はい、
何人生まれっていうか、
何人、
なんか
アメリカ人とかですか。
だったかな。っていうのを聞いたことがある。ちょっと調べようかな。なんかね、本当に指の
なんとか系みたいな、
そうそうそうそう、そういう何、そう、どういう系みたいな、何人系、系、系列、系列じゃない、
系統、
系、系統でもない。
あ、
やばいやばいやばい。
あ、弥生人、うん、あ、アニゾさんが弥生人とか大陸系とか
かな、
大陸、ユーラシア大陸系とかですか。どういう系、どういう系ですか。
ふわふわしい。
やばいやばい、ちょっと調べよう調べよう、マジで。
あ、人差し指が長いのが普通じゃないんですね。
うん、
親指なんだ。
見たい、
知らんかったな。そうなんだ。あ、なんか手の指も人差し指と薬指どっちが長いかで、
うん、
なんかどっちのホルモンが、女性ホルモンが多い人は、うん、どこだった、人差し指だったかな。で、男性ホルモン多い人が薬指が長いって聞いた気が、
うん、これ左右は関係ない、右左。
あ、多分関係ないと思います、両方。
あ、
この足、
あ、足の長さのなんかあった。
あ、
なんかね、ルーツ、
はい、
この足の指の長さでルーツの人種が分かるらしいです。
ルーツ、
うん。要は自分の先祖は何人だったとか。
日本人じゃないの。
まあまあまあ、まあそうなんですけどね。うん、まあその通りです、本当に。
やった。
うん、
自分ハーフに生まれるのが夢で。
もう生まれてるんだよ。日本人として生まれてる。
じゃ、夢だったんですけど、こう先祖がそっち系だったらその地も入ってるってことじゃないですか。
あ、はいはいはい。
何人だろう。
なんか画像がありますよ。京香さん、何人タイプですか。はい、私ちなみにギリシャ人タイプでした。
ルーツ。京香何人だろう。何人がいいかな。
何人がいいかな。
えっと、
うん。
タンタンタンタン。どういうこと？あ、ギリシャ人だ。一緒ですね。
一緒だ一緒だ。なんかこの、はい、どの足の指が
すごい。うん、なんか親指が一番長くて小指にかけてもまっすぐなんだろう。
あのちょうどね、小指が一番短くて、はいはいはい、右下がりになってる
のがエジプト人。
エジプト人
で。親指、人差し指、中指が同じ長さで、うん、薬指、小指が同じ長さの人がローマ人。
ローマ人。
で、うん、親指が短くて、人差し指が長くて、後が低い人がギリシャ人。
後が低い。まあまあまあまあ、はいはい、はい、はい。
で、親指が大きいじゃない。
親指が長くて、他の指は全部同じ長さ。
同じのがドイツ人。
うん、
で、え？何これ？
これ人差し指が一番長くて、
で
親指と中指が同じ長さ、二番目に高い。
うんうんうん。がケルト人。
ほうほうほう。
ケルト人。
な
んかいろいろあるんですね。
ね。
あ、でもギリシャ人タイプは結構いるかもしれないですね。
そうですね。
そうなんだ。2割しかいないんだ。うんうん、ラッキー、
ラッキー、いやラッキー、うんうん、
なんか、
う
ん、
そうね、
やった、なんか人と違うのが嬉しい。そうなんですね、うん、はい、モンパさんありがとうございました。
ありがとうございました。いやいやいや、あ、いやいやいや、あ、だだだだだだ、
はい、
はい、はい、はい、じゃあ続いてメールいきます。
はい、お願いします。
うどんちゃん、きょうかちゃん、大城くまさん、お久しぶりです。東京から国分寺の加藤ちゃんです。はい、加藤ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うどんちゃん、世界の夜景ムーン大会、世界のうちなんち大会での公演の大成功おめでとうございました。うどんちゃんやきょうかちゃん、とべ琉球超人でもいろいろお忙しいのかしら、風邪ひかないでちばってね。ありがとうございます。みんなと少し違うところ、加藤ちゃんの身長153センチがちょうどなのか、うん、満員電車に乗ると大抵と言っていいほど加藤ちゃんの肩や腕を誰かがスマホ置き場にしています。やだ、スマホを乗せて見てるわけ、他の人に置かないのに、うん、加藤ちゃんこんなの許さないタイプ、その人の正面に向いて威嚇します。目は合わせたり、うんうんうん、加藤ちゃんのスマホを相手に突き刺したり、大体はこれで相手が参った的に別の方向を向きます、
うんうんうんうん、
それでも相手が気がつかなかったら相手のスマホを覗き込んだり、うん、クレームつけたり、
うん、
あと電車のお客様窓口に申し入れをします、
うん、
うどんちゃんも内地でこんな目にあったりしたことありますか。ではでは、放送ちばってね、ということで加藤ちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。やばっ、
ちょうどの高さなのかな、153センチ。
まあでもの肩だから、
あ、はいはいはい、はい、
ちょっと低いじゃないですか。
あ、そうかも。
え、どういうことですか。
でも嫌だ、普通にありえんでしょ。
嫌です、
人として。
ありえない、本当に
って思います。
なんか自分軽く潔癖なんで、
はい、
こう触ってほしくなくて人に、
うんうんうん、
他人とか、
うん、
電車もこうつり革とかも持てない人なんですけど、
うんうんうん、
もうなんかそういう風に触られるのが、
うん、
うん、考えられない。
やだ、
なんかもう臭そう。なんかじゃあ何触ってるかわからないじゃないですか、この人、
うん、
もしかしたらトイレして手洗ってないかもしれないし、
はい、
なんか見えるんですよ、バイキンが。
あー、まあまあまあ、
わかります、なんか
存在しないバイキンがね、
CM、
はいはい、
うん、この CM のなんか、はいはいはい、こう
手の拡大図みたいなね。
そうそうそう、そんな、なんかお手手にはこんなバイキンがいるんだよ、うん、うわー怖いみたいなやつが
はいはい、はい、
なんか見えちゃって、
うん、
こうなんだろう、イメージなんですけど、
うん、
もうなんかそれが自分の肩についてるのもわかるんですよ。今、はい、今映ったみたいな、
はいはいはいはい、
だからなんか、うん、満員電車とか怖いですね。
あー、うちさ、そういうこのなんかバイキン系で怖いって言ったらさ、
はい、
あのエスカレーターの手すり、
あ、あれやばいらしいですね。
うん、怖い。
あれ自分触んないです。
うちも触んない。もうなんか何かもう最悪何かするのであれば手の甲で置く、うん、
あー、でもそれも嫌
だからすぐ手荒れに行くの。
うんうん、あのなんかトイレの便器よりも汚いらしいですね、
うん、うんうんうん、
あのエスカレーターの手すりと携帯電話、
うん、
携帯電話そう、いろんなところに自分も置いちゃうんで、うん、もう絶対汚いんですけど、はい、もしもしってやっちゃうんですよね、うん、
それはもう携帯電話ですからしょうがなくないですか。
でももうなんかここら辺とか絶対汚いじゃないですか、この顔の一角、まあ、この
ね耳に近づけてくっつくところね。
そう、はいはいはい、だから嫌なんですけど、なんかうん、
じゃあもうあれにしたらいいじゃん、なんかイヤホンタイプの。
ああ、でも最近やってます、それで。でもなんかイヤホンつけて電話してたら変な人みたい
に、
うん、
一応一人で喋ってる人みたいな感じに、
そうなりますよね、うん、なんかあの人やばいみたいな。でもなんか最近気にしないようにしてて、結構大きい声で喋ってて。
あ、でも周り気づくんじゃない、うん、あ、こういうものがあるってみんな知ってるから、最初は何この人一人でめっちゃ喋ってるって思ってても、うん、まあ第一印象それでも、あ、なんだ電話で喋ってんだってなるみたいなね。
最初それのアンチ派で、
あ、はいはいはい、
それ見てる人、うんうん、それやってる人見たらなんか、うん、いいって思ってたんですよ、うんうん、いい、あの人一人で喋ってるみたいな思ってたから、うん、なんかそれを自分がやるのが許せないっていうか、
うん、はいはいはい、
なんかあれが欲しいです、受話器。あの、あれじゃないですか、スマホにつける受話器みたいな。
あるんだ。
あるんですよ。なんか、アマゾンだったかな、どっか通販で売ってる、あの、黒電話みたいな受話器があるじゃないですか。うん、あれの、なんか緑とかオレンジとか、うん、カラフルなやつを、多分イヤホンのところにセンサして、うん、もしもし、
マジ？
そう。なんかあれ持ってたら、なんかあの人電話してるんだってなるじゃない
です
か、うん、
なるけどさ、あの人固定電話持ち歩いてんのかなってならない？
あ、そっか、
うん、あの人め逆にめちゃくちゃ目立つよ。
そっか、
うん、
あ、そっか、なるほど、じゃあやめよう。でもなんか可愛いんですよ、形が、
うんうんうん、
なんかこう受話器持つのが好きで自分。
ああ、はいはいはい、はい、
なんか受話器持ってる自分みたいな。
うん、そうなんだ。受話器持ってる自分ね、
分かんない、ミズさんとなんか
ちょっと分かり合えない気がして、
分かり合えないですね。
でもこのデザインはレトロで可愛いよね、う
ん、可愛いです、
うん、
いろんな色もあって、
うん、
携帯につけて使えますよっていう、なんか調べてみてください、ありますよ、多分そんな高くなかったと。
はい、やりませんけど、私はやりませんけど、はい、調べてみますね。
皆さんもやってみてください、
う
ん、
はい。
やば、
うんうん、うん、
人の、あ、人間の表面には雑菌が3兆個いるらしいですよ。
へえ、ツイキャスから。
3兆個って分かんないな。
まあまあまあ、もうものすごいってことだよね。
へえ、嫌だ。
でもそれ言ったら空気中ってことでしょ。
はい、あ、そうですね、
うん、
そう、だから自分生まれ変わったら空気か水になりたくて、
うん、
なんか空気で楽しそうじゃないですか。
楽しそう。どういう感じかな。
なんか
どういう感じで楽しそうなのかな。
おー、水さん。
なんで、あの、ちょっと分かり合えようと思ってさ、分かり合おうと思って質問してるんだからさ、あの、うん、聞いてみよう。はい。
じゃあ、なんだろう、特に理由はないんですけど、
うんうん、
こうなんか生きてるもの、生きてるっていうか、なんか血が流れるものになりたくなくて、
はいはいはい、
痛いものとか、
うんうん、
なのでなんかこう水道から流れる蛇口、ん、水道から出る水とか、うん、水たまりとか見てるときに、
うん、
あ、水になりたいって思って、
はい、
で水って蒸発したら気体になるじゃないですか、
うん、はい、
水ってすごいんですよ、
はい、
固体にもなれるし、うん、気体にもなれるし、うん、だから水が蒸発した気体になりたいなって。
ん？
え？
え？お
う。ん？通じてないですか？
水が蒸発した気体になりたい。
はい。まず水になって、
はい。
まあ、フライパンとか、まあ、道路とかで蒸発させてもらって、
うん、
こう、死なないじゃないですか、空気って。
そうですね。
なのでずっと浮遊できるし、
うん、
物にもくっつけるし、
うん、
合体もできるし、
うん、
また離れることもできるし、
うん、
空気って自由だなと思って、
うん、
空気になりたいなって。
おお、
全然全然ダメだ、全然分かり合えない。
なんかね、この生きてるものになりたくないっていうのは分かる。
あ、分かります、
分かる。なんかいろいろ、まあ、まだ生きてきて25年ですけど、はい、まあ、いいことも楽しいこともあれば、まあ、いろいろね、うん、大変なことも って、その大変なことを考えると、
うん、
物を考えることのない
そう
ものになりたいなとは思う。
それで自分が考えた結果、期待が一番良かったんですよ。うん、
はいはいはいはい。
そうだから、ね、猫になりたいとか言う人いるじゃないですか。
うんうんうん、
猫よく惹かれてるし、
うんうんうん、はい、
そう、魚も痛さ感じないらしいけど結局食べられるし、
うん、
そういうところは嫌だなと思って、人間にはなりたくなくても怖いので、
うんうんうんうん、
汚いし、なので、
うん、
そう、そこら辺なんですかね、みんなと連れてるところ
そうなのかな、まあね、ちょっとねどんよりしちゃいましたけど、
はい、はい、じゃあもう気を、
はい、
気を
切り替えて、
切り替えてね
気持ち切り替えて、
はい、行きましょう、
行きましょう、
メールいきます。おりちゃんネーム、沖縄大好きうどんちゃん、きょうかちゃん、こんにちは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、おりちゃんネーム、沖縄大好きです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマ、みんなと少し違うところ、
はい、
ガージューなところかな。変なところで頑固になるところが子供の頃からあったさ。受け入れられないことにとても否定しまくったりしてたさ。今はどんなかわからないさ。あと違うところは僕が太ってることかなって、こらでは、最後まで放送ちばりよ。あ、うどんちゃん、うどんちゃん、きょうかちゃん、きょうかちゃん。呼びたかっただけ、沖縄大好きでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガージュー、頑固。
うん、
あ、でも、わかる。あ、水さん、頑固ですよね。
うち頑固って言われる。
頑固そう。
なんでそれ。
頑固そうな顔してる。
あ、どういうことよ。
頑固そうな、なんか、うん、なんかそういう雰囲気、
顔してる、
顔してます。
そうかな、
なんかこうすごそう、このこの
何何、
自分の意志が強そう。
あ、そんなことないですけどね何そのラジオで伝わらないその顔
頑固ですよ、水さんも。
どこがよどこがよ、行ってみへ
ん。はい。じゃあ次のメールいきます、
ね。はい、お願いします。
はい。うどんちゃん、きょうかちゃん、こんにちは。モンパの嫁です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のテーマはみんなと少し違うところ。
はい。
お二人は自分のオーラの色を見てもらったことありますか？
うん。
オーラの色が見える友達によると、私のオーラはオリーブ色だそうです。
へぇ。
このオーラの人はどこでも誰とでも生きていけるとか。
そうなんだ。
そう言われてみても私はあまり変化を好みません、
うんうん、
人見知りです。でも苦手な人はほとんどいません。友達は外国でも無人島でも生きていけるよ、一人でも大丈夫と言いますが、絶対無理です。寂しがり屋です。お二人はいかがでしょうか。ではまた来週ということで、モンパの嫁さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。オリーブ色、オリーブ色って何色ですかね。
黒、カーキっぽい感じ、
ああ
かもしれない。
なるほど、
うん、緑、暗い緑って感じでしょ、うん、緑と茶色を混ぜましたみたいな。
あ、なるほど、可愛い、今流行りの色ですよ、
カーキ、
迷彩っぽい、
うん、
カーキ、ね、カーキ色、
はいはい。うち見てみる、もえ見てもらったことある
あ、あるんですか。
うん、
へ、何色ですか。
うちね、画用紙みたいな白って言われたなんかね、ウケるよね
画用紙、
そう画用紙みたいな白って言われた。
画用紙みたいな白、うん、
なんかこの人なんか独特で、他の人もなんかレンガ色とか、
うんうんうんうん、
あと何だったかな、一応なんか物に例えて言ってた、めちゃくちゃ。
あ、うん、紫色ですとかじゃなくて、
くて、うん、そうそうそう、
ぶどうみたいなとかってことですか。
そうそうそう、
へえ、
そうで、その中で画用紙みたいな白って言われて、画用紙みたいな、
もう白ですよね。
うん、ちょっと、まあ、オフホワイトみたいな感じかなみたいな思ったけど。
どういう意味なんですか、それは。
なんかね、人に合わせるのが上手って言ってた。
確かに。
そうかな。
確かに。でも、うん、頑固だから、うん、なんか奥底で自分の意見は絶対、なんかずれてなさそう。
あ、そうかな。全然わかんないけどね。
頑固だから。
押すね。それ押すね。
はい、じゃあ、はい、あ、続いてメールいきましょう。
はい、
はい、劇団オゼのサンちゃんさん、劇団オゼの大城くまさん、劇団 WOC のうどんちゃんさんの皆さん、どこかで聞いているかもしれないイケッチの皆さん、そして劇団オゼの柳田京香さん、中城のミーズさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
旧具志川市のポッドキャスター、旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところで皆さん、実はかなり意外かもしれませんが、旧具志川市は一足お先にちょっとだけ右寄りです。にりーん。さて、下っぽい話はこのくらいにして、
はい、
もうしばらくメールを書かないとご先祖様に誓ったのですが、
はいはいはい、
今週は放送を聞いていていいテーマだったので、久しぶりにメールを書きましたが、皆さんお元気でしたか？もしくはお元気でしたか？さっさと、今週のテーマ、人と違うと言われたこと、メールの長さです。
それな。
俺は自分でいい尺にしてるつもりだったのですが、はい、カットされることがあります。
はいはいはい。
某木曜オリジンアワーでは、142行カットされたことがあります。そんなに送ったんだ。さて、ほっこりする話をこのくらいにして。
しない。
いつものくだりと、共感されない強化の味覚と、ついで感半端ないチュルアンさんと、強楽さんが暇していないか心配ですが、忙しいですよ、強楽さんは。
うん、
今週も、チュラ海水族館に行きたい人に行く気をなくすようなコメントや、意地悪なフグをタッパーに入れる話のような、めんどくさいやりとりと、新しい宗教と、名前も覚えてない猫の話に期待しています。頑張れ、トーマ翔子。うん。
うん、
でもミーズのエロいコメントは夜のあれの時に助かるので大丈夫です。
どういうことですか？
それではお仕事がクソ忙しいのでメール短めですがこの辺で、あ、京香さん、ミーズ、そして平安さんと池地と暇田京楽さん、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
さて、前置きはこのくらいにして、二人の噛み合わないやりとりと本番中の反省会に期待しています、はい、お姉ちゃん頑張れ、旧具志川市の俺でした。かっこ焼きおにぎり。
焼きおにぎり、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにすごいですよね。
うん、長い。
すごい。
あのね、あのこのスライド、この画面のスライドを何回やれば一番下につくのかなって、毎回この自分たち、プーキーさんが、
はい、
金曜日はね、プーキーさんがメール呼ぶんですけど。
あ、そうなんですね。
めっちゃスクロールしてるの、本当に毎回毎回。ああ、俺さんのメールなんだなって、その時本当にわかる。
手の
内容見なくてもわかる。本当に。
なんかこの、iPad でメール読んでるじゃないですか、はいはいはい。すごいんですよね。
うん。
この文字の量が。
本当に。
すごい、なんか、よく、すごいなって思います。なんか過去の放送とかも遡って聞いてくれたりしてるみたいで、すごいなんか自分が言ったの、京香がなんか言ったの忘れて、言ったこととかも結構書いてくれてたりして。
へえ、そうなんだ。
そうなんで、一応嬉しいです、
うん、
一応って言っちゃった。
おいおい、
嬉しいです。なんかすごいなっていつも陰ながら尊敬してます、うん、はい。変わってる、そうですね、変わってるっていうか、なんかちょっと違うところっていうか、
うん、
すごい
そうですね、
短編小説みたいな。
本当に本当にね、
すごいですよね。
次何言うのか全然読めないし、
ね、読めないです。
本当に読めない。
そう、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。楽しませていただいてます。
はい、はい、あ、ここで、あの、うどんちゃんさんからも、
はいはい、
あの、いただきまして、
お、
あの、小さい時から骨太で、はい、
うん、
まあ、小さい時から骨太で、この大きいところかなって、ぶれませんよ。赤ちゃんの時も 3800g で大きく生まれました。今も変わらず骨太おばちゃんですっていうことで、あの、メッセージをいただきました。
かわいい、もう、うどんさん。
3800って結構
大きい。
大きいですよね。
大きい。もう400だもん。
そうですよね。すごい。
あ、それが、間違えた。
そう、4000。
4000。
それが、みんなと違うところみたいな。
ああ、そうなんだ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、じゃあもうそろそろあれですね。
CM 行きますか？
はい、行きましょう。
はい、
じゃあメールメッセージもお待ちしておりますのでお願いします。
はい、
メールアドレスは origin@fmnaha.jp。あ、違う。origin@fmnaha.jp です。CM です。
ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
お願いします。
火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
ラストハッピー。
100円そば ーの天かすがカリッカリだったハッピー。
嬉しいかもしれない。
カリッカハッピーなんだよ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
オリジンチャンプルー本日もお送りしております。
はい、
はい、本日のお相手はオリジンコーポレーション柳田京香と
劇団小瀬小屋みずきです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速メールいきます。
はい、
京香さん、みーずーさん、こんにちは。
こんにちは。
ただいま事務所で仕事をしているペンネームゴールドキャッスル8192です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
久々に聞けてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のテーマ、変な人というお題ですが、なんかちょっといろいろ変わってるから俺もよく変な人と言われます、
うん、
京香さんは何度かお会いしたことがあるからわかると思いますが、周りにもよく言われます、はい、最近も仕事で変な質問するねとか言われます。自分の中でわかりやすく言ってるつもりですが、はい、それがわかりづらいと言われます。わかる。あと考えてることが昭和と言われます京香さんは変人ですね、かっこ笑い。仲間ですね、かっこ笑いでは、何これ月始め処理っていうんですか、うん、処理しながら事務所で聞いてますよ、ちばりよ。たまにはお店にも遊びに来てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あー、でも自分もよく言われます。変な質問するとか、何考えてるかわからないとか言われます。
あー、うんうんうん、
です。思ってますよね。
思ってる、
うん、あー、でも、うん、いいことだと思ってます、自分の中では。
そうですね、
はい、はい、うん、なんか今日メールたくさん、
あ、来てます。
来てまして。
おおお、よかった。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃちょっと早いですが、告知いきましょう。
はい、
はい。はい、じゃ水さんお願いします。
はい、今週の土曜日、日曜日ですね。11月5日、土曜日、6日、日曜日に、飛べ琉球超人2016って、
惜しい
なところ。はい、もう。はい、飛べ琉球超人2016があります。
はい。
はい、パレット市民劇場。パレットくもじくゆかいで行われます、うん、こちらがですね、両日ともに開演14時と18時の計4回公演、
はい、
会場は開演の30分前になります、はい、前売り価格が大人1500円、小中高生が1000円、未就学児は無料となっております。当日は500円増しになりますのでご了承ください、はい、ということで、はい、こちらがですね、はい、毎年劇団オゼが、
うん、
やってる企画なんですけれども、はい、市民劇ですねになっております。
市民劇、そうですね、はい、一般の方、はい、
公募して、オーディションをして、
小学生から、
小学4年生から一般の方ですね。
一般の方、
はい、今回は小学4年生から40代の大人の皆さん、はい、が集まって39名ですね。
おー、総勢、あ、結構いますね。
そう、いっぱいいるの。
すごい。
そうで、やっております、はい、こちらがライト兄弟、
うん、
かの有名なライト兄弟よりも前にですね、はい、飛行機を飛ばしたと言われている人が沖縄にいたということで、うん、実在したということで、
はい、
こちらの、人物をモチーフに夢を追い続ける人々の姿を描いたエンターテインメントストーリーとなっております。
これが作演出が
ヒープーとなっております。
はい、
はい、
すごい、もう大詰めですよね、今週末なんで本番が。
はい、
すごい、なんかみんなの緊張感っていうのが、うん、こうすれ違っただけでわかる。
そうなんですよ、す本当にもう詰め詰めでね。
水さんも出るんですよね。
そうなんです、今回私劇団オゼから出演させていただきます。
はい、
はい、PTA2 っていう役なんですけどはい、
すごい、
はい、この主人公一家の、
うん、
を追い詰める悪役な感じかな。
そうですね、うん、どっちかっていうと、
はい、でもとってもコミカルなね、はい、感じなので
似合ってます。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
頑固なところ
うるせえわはい、はい、皆さんね、ぜひぜひ見に来ていただきたいなと思います。
はい、はい、
こちらですね、ちょっと予約がですね、日時指定でのご予約をお願いしてまして、
はい、
はい、こちら日時決まりましたらぜひぜひ小屋みずきだったりね、柳田京香だったりね、はい、
あのうどんさんだったり、
はい、各出演者の SNS などのコメント欄でも受け付けておりますので、
はい、
ぜひ見に来てください。これ絶対見に行った方がいいと思います。
そうですよ、本当になんかね、去年、
はい、
去年やったものを見に来て、はい、感動して今年参加したっていう人もいっぱいいるんですよ。本当に
やっぱそうなんだ、
うん、それぐらいね、
うん、そう、一般の方が一から作り上げていくから、うん、なんかこうスタッフ側も成長する、
そうなんですよね、本当に
感じなので、もぜひ見に来ていただきたいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でちょっと次ですね、はい、はい、劇団オゼリトルボックスボル11日付変更戦が今年もやります。
やります。
はい、もう11月に入ってしまったので、今月ですね、本番が、
うん、そうですね、今月末になります、
はい、11月27日日曜日から12月18日の日曜日まで、はい、約3週間のロングランとなっております、
はい、
で土日が2時から、うん、2時と7時の2回公演で、平日が8時、はい、開演となっておりますの で、はい、で水曜日が休演日に、水曜日と12月16日金曜日が休演日となっております、
はい、
と場所が我が町の小劇場で、
はい、
チケット一般が1500円、小中高生500円とお手頃価格となっております。
はい、
で投資の6公演投資チケットも6000円で販売してますので、うん、
はい、
こちらもパターンスケジュールがもう出てますので、各出演者の SNS とか Facebook とかで、うん、あのチェックしていただいて、はい、ご予約は日時指定でお早めにお願いします。
お願いします。
はい、フルネームでご予約お願いします、
うん、はい、
一番はあれですね、コメント欄で、
そうですね、
メッセージくれるとありがたいですね、
うん、そうですね、はい、よろしくお願いします。こちらもね、毎年ちょっと前半がね、
そう、
皆さん後半があるからということで、
うん、
ゆっくりね、
そう
なんですよね、来ることになって、後半がちょっと詰め詰めで入れなくなっちゃうっていうこともありまして、
はい、
なので前半 ね、
そうですね、
結構ゆったり見れると思いますので、
はい、
ぜひぜひ皆さんご予約お願いします。
はい、京香、はい、も水さんも出ますので、
はい、出ます。
ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではもう、
はい、
いい時間ですね。
いい時間ですね、
はい、本日も1時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、来週のトークテーマは、
はい、
もしも1億円が当たったら、
お、もしも1億円が、
もしもシリーズでございます、はい、
もしも
シリーズ、もしも
もしも、も
しもだ、初めて言ったんですけど、うん、もしも1億円が当たったらというテーマでメールメッセージたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、
今日もたくさんのメールメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお相手はオリジンコーポレーション柳田京香と
劇団オゼ小屋水木でした。
また来週、
バイバーイ、
バイバーイ。